2021年1月17日主の日の礼拝を始めます。立ち上がることができる方はどうぞお立ち上がりください。前奏のうちに心を備えてまいりましょう。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。新聖歌60番、雨土こぞり手を賛美します。雨土こぞり主の祈りをお捧げいたします。主の祈りは前のスクリーンにも、またこの新聖歌のオレンジ色の台紙で仕切られた後ろの方826ページ、こちらの方にもございますので、どうぞご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。司会者が一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、この朝も主はあなたが私たち一人一人に礼拝するその恵みを、またその特権をお与えくださって感謝いたします。どうか主よ、私たちが心からの礼拝をあなたの御前にお捧げすることができるように、すべての問題や悩みや思い煩いをあなたの御前に置いて、ただあなただけを見上げることができるように導いてください。巷では新型コロナウイルスが猛威を振るい、大阪にも緊急事態宣言が 発令され、制約のある不自由な生活を余儀なくされていますけれども、一人一人が今日この場所に集って来られたことに、主よ、本当にあなたが祝福を持って応えてくださいますように。またこの場所におられない方も、時を同じくしてあなたを礼拝している一人一人を、主よ、この場所におられる方と全く同じ祝福を持って豊かに帰り見てくださいますようにお願いいたします。そして再びこの場所で共にあなたを礼拝することができるその日が近いうちに来るように、主はあなたがこの社会の、このウイルスの情勢を沈めて、何の心配もなく主はあなたを礼拝することができる、教会に集うことができるようにしてくださいますようにお願いいたします。体調を崩しておられる方、問題の中におられる方を、主はあなたが特に覚えてください。今日この場所で語られる御言葉の上に心から感謝いたします。黒田作先生を通してこの講談で御言葉が語られますけれども、主よ、どうぞ私たちがその御言葉に聞き従うことができるようにしてください。そして黒田先生を、主よ、あなた豊かに油注いでお持ちくださいますようにお願いします。一人一人の奉仕を祝福してください。見える奉仕、見えない奉仕、あらゆる奉仕者を、主よ、あなたが強めてくださり、あなたの前にへり下って奉仕することができるように助け導いてくださいますようにお願いいたします。今日は礼拝後、招聘の懇談の時を持ちますけれども、主よ、どうぞ私たちこのために祈ってきました、今も祈っておりますけれども、どうぞあなたがその御心を私たち一人一人に示してくださり、この教会に新しい牧師先生をお与えくださいますようにお願いいたします。この礼拝の時を初めから終わりまで、主はあなたの御手にお委ねいたします。感謝し、主イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。賛美をお捧げしたいと思います。今日はヒムプレイヤーという、奏楽器を使って、奏楽をしておりますので、少しいつもと、雰囲気が変わってしまうますけれども、どうぞ頑張ってついてきてください。遅れたりとかおかしくなっても全然問題ありませんので、喜びを持って賛美をしていただきたいと思います。もう少し音を上げていただけると私の方もちょっと聞こえづらくて歌が合わせられないのでお願いいたします。新聖歌の175番、胸の奥にという賛美をいたします。新聖歌の175番、胸の奥に潜む罪と汚れに、人知れず悩むは誰ぞ誰ぞ、すがれイエスに、イエスの愛に、心は平和と喜びに満ち、重きを長き旅路を望みなくたどるは誰ぞ誰ぞ、すがれイエスに、イエスの愛に、心は平和と喜びに満ち、幻を描きてついに スの愛に心は平和と喜びに満ち、常しなえの光わずかみうるに、頼り待つ心なぜ起こさぬ、すがれイエスに、イエスの愛に心は平和と喜びに満ち、続けて私たちの信仰告白である使徒信条を告白いたします。使徒信条も前のスクリーンおよび新聖歌826ページの方に記載されておりますので、どうぞそちらをご覧ください。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまわり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今月の歌、神は一人子を、新聖歌の89番、神は一人子を保うほどに、愛なり、罪をば犯して神に背き、敵と我さえなお愛したも、罪許さんために我に代わり、イエス君十字架に死にたまえり、あ神は愛なり、汚れ果てし、我さえ愛したも神は愛なり、いざと来たり て神の愛に長身を委ねよ、救わるべし。ああ神は愛なり、汚れ果てし、我さえ愛したも神は愛なり。それでは今日の聖書の箇所を開きたいと思います。今日の聖書の箇所は第一コリント2章1節から5節です。新約聖書第一コリント2章の1節から5節、2017聖書では328ページになります。コリント人への手紙第1、2章の1節から5節、司会者が代表してお読みしますので、どうぞ聖書をご覧ください。兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることをしませんでした。なぜなら私はあなた方の間で、イエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。ごめんなさい。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と、すみません、申し訳ありません。もう一度初めから読ませていただきますので、兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく御霊と御力の現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのです。今日はこの箇所から倉田先生を通して神の力に支えられる喜びと題してメッセージを語っていただきます。
よろしくお願いします。
私も同じことがなるといけないので、 コロナの緊急事態宣言が出て、いろいろなところで緊張があったり、あるいはもう少し慣れが出てきて緊張しなきゃならないのに、まあまあなんとかなるぐらいのつもりで日を過ごしたり、人いろいろだろうと思いますが、ちょうどそんな中、先週岸和田に来ておられるジェームスさんとモナさん、ハワイから宣教師として来てくださったり、いろんなことがあって帰っておられたんですが、ハワイから帰ってこられました。で、空港まで迎えに行ったんですけれども、行かないと車で走りながら、本当に久しぶりやね、空港へ行くのを言いながら、この迎えに行きました。で、無事に、お二人は、私たちが行ったらもう出てきて待ってくれていました。まあ、どんな時でもそうなんですけれども、この飛行機で旅をするというのは、何も飛行機が何で飛ぶのか、どういうこの仕組みで飛行機が飛んでるのかとか、操縦ができるかどうかとか、そういうようなこと何も知らなくてもいいわけですよね。飛行機で旅をするのは、決まってる通りのお金を払ってチケットを買って、入国の時にはこういう手続きが必要ですよ、特に今はこうなんですよって言われた通りのことをすれば、飛行機には運んできてくれるわけですよね。で、何を言いたいかというと、信仰も似てると思うんですね。信仰は神様がどんなお方かということを知ることは大事です。でも知ってなかったらいかんかというと、そうでもない。で、なんでこうなったら神様が働いてくれるんやろうというようなことをいちいち全部知らなくても、岸和田北聖書教会という、もう聖書教会ですから、何を大事にしているかというと、聖書が私たちに語っていることを言うならば真に受けて、その通りやってみると神様の御業を見ることができる。ちょうど飛行機の操縦なんか知らなくても、乗ってしまえば飛んでくれるみたいなもんで、私たちが神様の力に支えられるっていうことを経験するためには、自分の納得がいくまでこう考え抜いて従う、このことを選ぶということではなくて、場合によると納得いかないようなことでも、聖書が私たちの心に気づかせてくださったことがあれば、その通りやってみる、従ってみる、すると神様の働きがあなたの心を変えたり、現実の中に別な考えもしてないような事実を起こしたり、そして、わ、やっぱり神様ってこういうお方なんだっていうことがわかるわけですよね。聖書はクリスチャン生活のをするための参考意見じゃないんですよね。聖書はあなたを愛しておられる神様の言葉なんです。だから私たちが神の力に支えられるということのためには、聖書をよく理解してそれに従うっていうことが私たちの基本だと思いますね。で、今日はそのことをご一緒にパウロの経験から見てまいりたいと思います。で、先ほど読んでいただいたコリントの手紙の第2章の1節から5節、この出来事は使徒の働きの使徒の働きの18章のところに、この記録されていることのことが背景にあるところなんですが、まず私たちは神様の力に支えられるっていう経験をしようと思うと、自分のありのまま、今の自分がどういう状態にあるかということをよく認めていくということが大切だと思います。自分の事実のありのままを認めるっていうのは、 まあそれはそうやろうということですけれども、なかなかそう簡単には私たちは事実をありのまま認めるというのは簡単なことじゃないですよね。もう お父さんも年やからなんて言ったら、いやそんなことはない頑張るわけですよね。また言うてたことをしたやろって言うと、いやこの時はあれと言い訳をしたくなる。まあいろんなことで私たちは現実を受け入れるっていうことはこの楽なことじゃありません。プライドがありますし、特にいろいろ頑張っていたような現実の中で、ことがうまくいかないっていうようなことが起こると、その通り受け入れるということはしんどいことですよね。で、2章の3節のところを見ますと、パウロはこんなふうに語っています。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。これはパウロにとったらめったに吐かない弱音ですよね。彼はいつも自分の力を誇り確信を持って行動しました。クリスチャンを迫害し教会をぶっ壊し、そんなことのためなら何百キロでも旅をするぐらいの勢いのある自信家のパウロでした。しかも彼がクリスチャンになり宣教師になってから彼はこの言葉を言ってるわけです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。一体何があったのかということが、先ほど申しました18章のところ、使徒の働きの18章のところに書かれています。パウロが初めてこの手紙の宛先であるコリントに来た時のことですが、彼はアテネにいたんですけれども、このアテネから出なきゃならない事態が起こってコリントにやってきました。コリントに着くとアクラとプリスキラという素晴らしいクリスチャン夫婦がテント作りをしながらビジネスをやりながら伝道していました。パウロも天幕作りの職人の技術を持ってたようで、彼らと一緒に働きながら、まあ言うならば自給伝道をやっていたわけです。ちょうどそんな時にシラスとテモテという若者がマケドニアの方からやってきて、きっとマケドニアの貧しい教会からパウロ先生のために、お世話になったパウロ先生のためにというので、献金を届けてくれたんでしょう。彼はその2人を迎えた後はもう天幕作るのをやめて、伝道に専念することになったようです。で、その時彼は自分の伝道方針に従っていつも通りまず同胞のユダヤ人から伝道をしました。18章の使徒の働きの18章の4節と5節を見ていただきますと、パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシャ人を説得しようとした。トマスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに証しした。まあそういうような中で、その結果ユダヤ人から猛反発を受けたわけです。でもパウロも負けてはおりませんでした。6節のところを見ますと、しかし彼らが反抗して口汚く罵ったので、パウロは衣の塵を振り払って言った。あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今からは異邦人のところに行く、と言って7節、そこを去ってティティオユストという名の神を敬う人の家に行ったんですよね。で、その次が面白いんですよ。その家は街道の隣にあった。もうこんなところにはおらん言ってユダヤ人ともう喧嘩するような勢いでバーッと出ていったところが隣の家だった。で、そこで伝道した時にその結果何が起こったかというと、街道のこの街道司のプリスコ、クリスポが 家族で全員と共に主を信じた。隣の家でやってたら街道の管理を責任を持っていた人が家族ぐるみでイエス様を信じることになったというわけですよね。まあこのあたりを見ますとパウロの勢いとか意地とか、まあそういうようなことを感じる、なんかこう痛快な感じがいたします。つまりこんなふうな調子で、コリントの人たちも聞いて信じバプテスマを受けるというような現実が起こっていたわけです。でそんな時何が起こったかというと9節あるよ、主は幻によってパウロに言われた、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない。パウロはこの時、神様が恐れないで語り続けなさい、黙っちゃいけないよ、そう言って励まさなければならないような現実の中に彼はいたわけですよね。この幻を通して彼は自分の弱さに気づかされたわけです。そしてこの自分の現実気づかされたのをその通り彼は受け入れて、先ほども書きました、申しました、あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていましたと言ってるわけです。私たちは今皆さんそれぞれが違ったいろんな現実の中を歩いているわけです。自分の現実っていうのをどれだけ私は確かに理解していると思われますか。夢中でいろんなことを毎日毎日次々とこうやってこなしながら進んでいますけれども、本当にそれでいいのかいってこう言われたらどうですか、大丈夫ですか、これでいいんや言いたいですよね。でも家のこと、健康のこと、対人関係のこと、いえそれ以上にあなたと神様との関係、これでいいんだってこう言い切れない、まあ、そういうような現実を私たちはあまりよく見ないままで、もうしなければならない目の前にあることにこう取り組んでいく、でそれが毎日続いている。パウロもこのコリントのこのところで、いろいろなことをついついついついやっていたけれども、結局神様は恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、パウロを励まさなければならないような現実の中に彼はいたわけですよね。で彼はその時この手紙の中に書いたように、私はこの弱く恐れおののいていたというふうに自分自身を見たわけです。でそのような彼の中にこの神様の働きが始まるわけです。つまり神様の力に支えられるためには、自分の現実を神様がどう見ていらっしゃるかっていうことを少し一歩退いて見つめてみるっていうことが大事だと思いますね。それはあなた個人のことでもあるでしょうし、あなたの家庭のこと、あるいはこの教会のことであるかもしれません。それでいいのかい、その時にパウロは、本当にゴーゴーゴーでやって隣の家行ってやって成果を上げて頑張ってるようだけれども、これは自分の力の頑張りでもうすいやってるような、しかし実際は恐れおののく、そういうような現実の中にいたことに彼は気づかされたわけです。でその時彼は自分の生き方を変えるっていうことに、この励ましを得ていくわけです。 彼はコリントの2章の1節2節のところを見ますと、さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の方からは何も知らないことに決心した。最初からそうではありませんでした。パウロは最初は自分の知恵のありったけを絞り、ガマリエルという先生のもとで訓練を受けた、本当に彼の誇りであったようなこの弁論弁舌を用いて、ユダヤ人もギリシャ人も笑服させ、ねじ伏せるようにして伝道していったわけです。でもそういうような中で、彼は気がついてみると、恐れと疲れの中に、自分がいたことに気づかされたわけです。一章の22節、コリントの一章の22節のところを見ますと、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。まあ、彼らは自分の求めるものは、ユダヤ人はこの印を、そしてギリシャ人は知恵をというふうに求めるものは違うけれども、結局彼らが最終的に得たいものは納得ですよね。印を見て納得し、知恵をとで解かれて納得する。だからパウロはそういう彼らの納得をねじ伏せるような、そういう伝道を今までやってきたわけですけれども、しかしここではイエス様、十字架につけられたお方をバカみたいに、あなたの罪のために、神様はあなたを愛するがゆえに十字架につけて身代わりにされたんです、そんなんていうようなことを、彼はそれだけを語ることに徹したというわけです。それがパウロにとっては今までの自分の知恵や人の納得を得るために流すところの知識の、この知識を持って、ね、説得するような伝道とは違った方法で彼は伝道を始めたというわけです。私たちは伝道する側ではなくて伝道される側かもしれませんけれども、私たちはどっちでしょうね。ユダヤ人タイプですか、ギリシャ人タイプですか、岸和田タイプというのがあるのかもしれませんけど、みんなそれぞれ違うかもしれませんけれども、私たちの理屈っていうのは納得すれば信じますってこう言いますよね。信じたんやよ、そうやけど納得できんねん、だから納得した。まあ私も初めて教会に行き始めた時には、納得できませんでした。コロサさん、あんたの罪のためにイエス様がね、十字架にかかって死んでくれたんやで、宣教師から言われた時に、そんなん頼みもせんのに勝手に十字架にかかって、それも2000年前の話や、そんな風に言いました。お前はダメだと言われたら、それはダメや言うのは分かりますよ、でもあいつと比べたらもっとマシやなんて言って、納得できないわけですよね。そんなふうに反発しながら、なぜか教会へ続けていってたんですよね。まあ、教会にはそれだけの何か私には とっては魅力があったわけですが、ある時初めは反発ばっかりしてたんですけれども、そのうちに、彼らがこのクリスチャンの姿を見てたら、あいつらええなあ、単純で、あんなにスカッと信じれるもんやったらいいけど、俺はそれほど単純じゃないわなんて、なんかこうわけのわからん理屈を並べながら納得できなかったわけです。でそんな時に、ある時 黒田さん、イエス様信じませんかってこう直球が来たんですよね。もう宣教師がもうストレートにこう言ってきたんですね。私はいや教会はいいけれどこれさえ信じませんかさえ言わなかったら教会大好きだけど、そんな風にこう思ってました。で、すると宣教師は黒田さん、もし信じたいと思ったらお祈りしたらいいんですよってこう言われたんですね。でまた納得できないわけですよね。信じてもいないのに祈って何なんやとこう思ったわけです。ところが私は先生、僕まだ信じてないから祈れません、それまで友達といろんなことやったりお祈りもしてたんですよね。でも祈りなさい言われると信じま祈れません、まあ高校生ですよね、そう言いました。すると宣教師は黒田さん、あんた何か勘違いしてませんかってこう言われる。で、何ですかって言うと、あんたが信じたら神様がいて、あんたが信じなかったら神様がいない。本当の神様はあんた一人の信じるか信じないかでいるかいないかが決まるような方ですか。そう言われたら納得ですよね。そりゃそうやと思いました。だからあんたが信じてなくっても神様はおられるんやから、それからあんたが一番素直な正直な言葉を神様に話をしたら、そしたら神様は聞いてくださるから祈りなさい、そしてこんな風に祈ったらいいですよって言って祈りを教えてくれたんです。神様、もし後ろでサインが出て水飲めって、いろいろサインが出てるんですよ。で。